こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、営業効率化の第2部をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。営業効率化講座イクルス編です。イクルスって非常に有名ですので、もしあんまり聞いたことないなっていう方は、これは押さえておきましょう。業務を改善する上で、このイクルスというのは非常に役に立ちます。どのようにして、業務を改善、業務を効率化していくのか、この4つの切り口で考えていきたいと思います。まず、これを押さえた上で、後で重要な話をします。こちらよりもこっちの話の方が圧倒的に重要です。まずは、イクルスについてです。まず E は、エリミネイト、排除とか、なくす。なので、何らかの作業とか、業務があった時に、これってなくせないかな、と考える。続いて C、これは、コンバインです。結合とか、まとめられないかな、こう考える。これとこれって、A さんと B さんがやるんじゃなくて、A さんがやればいいんじゃない？そしたら B さんが空くよね、とか。火曜日でやる仕事と金曜日でやる仕事、ほぼ同じだから、同時にやった方が効率がいい。こういうこと考えられますね。そしてリアレンジです。順序変更できないか、入れ替えることができないかです。優先順位を考えた時にはこっちをやった方が早いよね、というこの順番を変えるだけでものすごく物事がスムーズにいくっていうこと。そしてこれはシンプリファイ、単純化できないか、簡素化とか言ったりします。これは私たちの時代において本当に重要なんじゃないでしょうか。家の中でもそうですよね。たくさん服があります。たくさん靴があります。たくさんおもちゃがあります。こんなに必要かってあるじゃないですか。たくさん物があればあるほど収納スペースが必要になってくる。収納スペースが必要だと思うと家も大きくしなくちゃいけない。どんどん肥大化していってしまいますよね。もっとシンプルに、簡素に、単純にできないか。特に今の時代はこれってすごく重要なんじゃないかなというふうに思います。複雑なことを考える人って非常に増えてるんですよね。地頭力が高い人というのは複雑なことを単純に捉えることができます。地頭力が低い人は単純なことを複雑に考えてしまうんですよね。だから当然効率性が悪くなります。そんなことみんなで集まって議論してる暇があるんだったら、一件でも多くお客様のところに足しげく通った方がいいだろうってことあるじゃないですか。で、いろいろ考え込んでる人っていますよね。本当はこれやった方がいい、それ分かってるんだけど、なんか気が進まないから、ああでもないこうでもないって考えてしまう。そうすると初動が遅くなるし、何かを始めても途中で止まってしまうし、旗から見てるとなんであのことにこんなに時間かかってんだってなってしまう。それは作業の中身じゃなくって頭の中が単純化してない、シンプルに物事を考えられない、こういう原因があるからじゃないかなというふうに思います。私どもコンサルタントはここで腕の見せ所になるわけですね。概要編でもお話をしました。企業のライフサイクルで考えると、導入期、成長期、成熟期、そして衰退期と変わっていく。効率性を考えるときは必ず大体成熟期だという話をしました。成熟期に入るとこれまで増えていったもの、それが複雑に絡んでいくっていうことがあるわけですね。なので、いわゆる断捨離っていうこともやっていかないと効率性を上げることは難しくなっていくっていうことですね。いろんなことに手を出してもいいんだけど、もう会社もそこそこ大きくなったんだから、もうこういうのはやめていこう、これはあんまり効果がないからこれもやめていこう、もっとスリム化していこう、こういう発想が重要なんですよね。ではここからものすごい重要な話をしていきたいと思います。まず概要編をまだ見ていない方は必ず概要編を見てください。ミニマムエフォートリクワイアメント、最低必要努力投入量、これをまず発見することが第一。まさに順番なんですよ。最初に効率を求めてはいけません。コストの投入量に対してどれぐらいのリターンがあるのか、どれぐらいの効果があるのか、これが効率ですよね。ですので、しっかりと効果も出ていないのに分母である投資するコストを下げては絶対にならないということです。なのでまずは今現時点ではどれぐらいの努力とかコストとかを投入しなければならないのか、これを確定させますね。それが2000だとします。例えばこの2000という数字が営業の活動時間としますよね。営業の総労働時間が4000だとします。 そうするとこの4000の中に2000の営業活動の時間を確保すると100の成果を出す確率が高まるということ、これまず分かりますよ。だけど今現時点でどれぐらい営業活動に費やす時間があるかっていうと1200だとします。総労働時間は4000、現在は1200、2800の時間は営業活動以外の時間に費やしてますと、これが分かってるとしますよね。はっきり言います、効率を考える上で目先のちょっとした作業をなくしたり順番入れ替えたりまとめたりしても大した効果はありません。皆さん多分分かってると思います。この Excel で入力する作業すごく手間がかかるので、そのために何らかの情報システムを導入してもらえませんか、その方が効率がいいと思います、そういう適当なことを言ってしまうと余計に先ほど言った営業活動以外に費やさなければならない時間が増えてしまう可能性があるんですよ。なので全体をまず俯瞰した上で物事を考えないといけないです。今のところ1200ぐらいの時間しか確保できてない。ではどのようにしてこの2000という時間をこの中に入れるのか、一番分かりやすい例は800時間足りないのでこの4000に800を足せばいいわけですよ。4800という総労働時間にすれば2000の営業活動の時間は確保できるわけです。でも総労働時間は増やさない、それどころかできれば総労働時間は減らしてほしい、時間外労働はできる限り減らしてほしい、まあ、これは世の中の流れですよね。そう考えるとどうすればいいか、もちろんこの営業活動以外の2800のこの時間、これを何とかできないかと考えるわけですよ。その中で何かなくせないか、何かまとめられないか、何か入れ替えることができないか、何か単純化できないかと考えるということです。ただ一番分かりやすいのはこの2800の時間をいろいろ分析するのは意外と遠回りなんですよ。これをやろうとするとなんかその仕事自体やってる感があって充実するかもしれないんですけど、私ども現場に入ってコンサルティングするときはどうするかっていうと、この2800の時間があるとするじゃないですか、これは一旦置いておきます。それよりも重要なことはこの1200を2000に無理やり持ってきます。そうするとこの2800という時間の中でおそらく2800のうちの800ぐらいはグググッと減ってくるんですよ。あっという間に自分なりに工夫していつの間にかなくしちゃってたり、いつの間にかまとめちゃってたり、いつの間にか単純化してたり、いつの間にか入れ替えて、なのでこのイクルスというのは非常に重要な概念なんですけど、ここからやっても意外とうまくいかなくって、そうではなくって本当にやらなくてはならないことを一気に増やすんですよ。そうすると自然とこれが成し遂げられていく、こういうことは非常に多くあります。分かりやすい例で言うと、当社には公認会計士とか税理士たくさんいます。だいたい最低必要努力投入量は3000時間と言われているわけですね。平日5日間1週間の中であります。毎日2時間勉強したとしますね。そうすると平日5日間で10時間になるじゃないですか。1週間で土曜日日曜日2日間それぞれ5時間ずつ勉強したら週末で10時間となりますね。そうすると平日10時間週末10時間で1週間で20時間確保することができます。そしてこの20時間を50週間繰り返す、1年間ほぼ50週ですから、そうすると1000時間になるわけですよ。平日2時間毎日、そして土曜日5時間日曜日5時間を1年間ずっとやり続けて、お盆も正月も関係がありません、ずっとそういう生活をして1000時間です。つまり3000時間確保するためにはその生活を3年やらなきゃいけないんですよ。我が社にはそういった努力をして、まあ、つまりそれだけのコストを支払って公認会計士とか税理士になった人がいっぱいいるわけですよ。でもほとんどが3年ではなかなか取れないわけですよ。大変なことですね。でもあれもやりたいこれもやりたいっていろいろありますよね。何か空いた時間で勉強しますとか、こういう隙間があったらその時にテキストを開いて勉強しますってやっていったらうまくいくか、うまくいかないですよね。だって1年間で1000時間取るっていうのは相当大変じゃないですか。なのでまずはざっと覚悟しちゃうんですよ。皆さんも資格試験とか取ろうとした時にはもうそうやりますよね。空いた時間にその勉強時間をやるなんてやりませんよね。だから営業もそうなんですよ。まずは この目標を達成させるためにどれぐらいの営業活動が必要なのかざっくり確保するんですよ。最低必要努力投入量を算出して、そしてざっくり確保して余った時間で営業活動以外の時間を使う。そのように発想の転換をしていかない限りいつまで経ってもうまくいかないです。まず効果を出してから効率化を図る。これは大前提なんですよ。正しい効率化をするためには。今回はイクルスというフレームワークを使ってどのように営業効率化するのか、その話をさせていただきました。今回の講義は以上です。ありがとうございました。